おはようございます。高原豪志郎です。さて、毎年正月のシーズン、新春のシーズンになりますと、染之助染太郎という芸人が出てきますね。彼らの得意芸は、開いた傘の上にボールを乗せて落ちないように回転させることです。いや、ボールだけではなく、お酒用の四角いマスでも上手に回してみせます。それを見たお客さんは拍手喝采するんですね。ところで、どうしてこれが拍手に値するか。普通なら地面に落下するものがバランスよく回転して落ちないからですね。落っこちて当然のものを落とさないように保っている芸人の技量に拍手するんです。本来転がり落ちるはずのものを傘の上で踊るように回すためには、相当な神経と集中力がいるでしょう。その並々ならないテクニックを発揮している芸人を褒めたたえているわけです。まずは一人でに回っているのではなく、自分の意思で傘の上にバランスを保っているのでもなく、あくまで傘の下でそれを回している芸人の技量によって支えられているんですね。それと同じように、私たちも一人でに生まれ、自分で生きているのではなく、神によって生かされて生きることができているのではないでしょうか。マスを落とさないようにするために、芸人は一瞬も気を抜くことなく集中しているように、神は私たちを生かすために一瞬も気を抜くことなく力と恵みを惜しみなく注いでくださっている方なのです。そのことは元気な時にはなかなか気づかないんですね。先日、ある方の話を聞きました。彼のお母さんが亡くなる前日のこと、病院へ見舞いに行ったそうです。すると夕方、食事が運ばれてきました。介助の方が小さく切ったブロッコリーを口の中へ入れてあげたのです。お母さんはもぐもぐもぐもぐと気力で口を動かして食べようとしました。食べないと元気にならない。そして食べたら元気になると思っていたからですね。ところが、口の中でもぐもぐ噛むんですが、1分経っても、3分経っても、いや5分経っても、喉の下に落ちていかないというんです。食べよう、飲み込もうと努力するのですが、喉を通っていかないというんですね。お母さんが思わず言ったそうです。自分の力で食べてると思ったけど、そうじゃないんだね。そうですね。私たちは生かされているので食べることができます。生かされているので呼吸できます。生かされているので考えることができます。生かされているので歩くことができます。神が生かしてくださらなければ、どんなに気力を振り絞っても飲み食い、呼吸すらできなくなるんですね。神とはいかなる方でしょう。あなたを生かしておられる方です。あなたを生かすためにご自分の力を惜しみなく使ってくださる方です。ですから私は今自分が生きているということだけで、神が私を愛してくださっていることの十分な証拠になっていると思うんです。この自然界には目に見えない病原菌やウイルス、バイ菌がいっぱいですが、今日まで生きているのはなぜでしょう。生かされているからです。何が起こっても不思議ではない、この崩壊しつつある世界の中で今まで生かされてきた、生きてきたのはなぜでしょう。神があなたを生かしてくださっているからですね。ところが人はこの自分の生命線であり命の支え主を完全無視して生きています。そして心の中から神様を締め出して生きています。しかもあまりにも長い間、この自分の作り主を無視し続けてきたがために、神についての説明を聞いても、にわかにピンと来ないんですね。神なんかないということにならされてしまっているようです。この自分の命のルーツを否定して生きることを、聖書は罪と語っているんですね。そしてこの罪の結果は永遠の 裁きなのです。ところが聖書はこう言ってます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神はすべての人の罪を許したくてうずうずしている方なんです。あなたの過去をすべて清めたくてたまらないと思ってらっしゃる方です。あなたの罪をあなたに代わって償いたいと申し出ておられる方です。いや、申し出るだけではなく、現にそうしてくださったんですね。今から2000年前、神の一人子、イエス・キリストがこの世に下り、そして十字架にかかって死んでくださいました。あの十字架の死こそは、あなたのすべての罪をキリストが命をもって成した償いだったのです。あなたの知らないうちに、あなたの知らないところで、あなたにとって都合の悪い一切のことがキリストによって解決された。それが私たちの単なる思い込みではなく、信ずるに足ることであるという証拠として、キリストは死後、三日目に復活してくださったのです。あるクリスチャンのご夫婦が、三歳の息子さんを預けて出かけました。夜帰ってきたとき、預かってくださった方が、どんな風に過ごしていたかということを、その両親に報告したんです。彼女はこの3歳の男にこう聞いたそうです。あなたのお母さんはあなたと何をするのが一番好きなのかな？お母さんが一番好きなのはね、僕をゴシゴシきれいにすること。そして預かってくれた彼女はこの父親に言ったんです。まあどこでもお母さんってきれい好きですからね。やんちゃの坊やはいつも泥だらけになってるから、その気持ちもわかりますよ、と言いました。すると父親がこう言ったんです。いやー、ちょっと違うんです。本当は家内が一番好きなのは、ゴシゴシ洗うことじゃないんです。息子の体を洗ってやるのは、この子を抱きしめるための口実なんですよ。汚いものを洗い流すのは、近づくための手段なんですよ。神様も同じです。神は私たちの罪を洗い流すために、一人子の神、イエス様を十字架にかけてくださいました。それは私たちに苛立ってゴシゴシと洗い流したというのではなく、私たちに近づくためにそうなさったのです。いや、あなたが恐れなく神の身元に行くことができるために、そのようにしてくださったのです。私は、結婚して間もない時に、妻に自分の目立たない肉体的欠陥について言いました。どんなことでも秘密にしておきたくないと思ったので、あえてそのことに触れたんです。そしてそれを打ち明けた後で、私を愛しますか？と聞きました。彼女は、なぜそんなことを聞くの？というような顔で、もちろん、と言ってくれたんですね。その時私は、心が晴れ晴れとして何か解放された気持ちになったのでした。私たちは自分の中の秘め事を言葉に言い表して、初めて自分のすべて、そこのそこまで愛してもらってるんだということを実感して経験できるんではないでしょうか。神様に対して私たちがすべきことはこうです。私たちが自分の罪を言い表すなら、そう。私たちが自分の罪を言い表すことですね。どうぞ、キリストのもとへ行って、この御言葉の勧めに従い、この方にすべてを打ち明け、そして救い主として受け入れてください。あなたは救われるのです。どうぞこのことを実行してくださいますように、心からお勧めしたいと思います。